大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。大吉ポッドキャスト4回目の配信でございます。この番組では今年の3月末までやっていました玉結びにがっつりうっすらかすった全くでも気持ちだけはあるみたいなね、そういう何かしらご縁のある方をゲストに招いて、私博多大吉がいろいろおしゃべりするというそういう番組でございます。ということで前回に引き続き今回もゲストはブルボン小林さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね前回話し込みすぎましたね、
いやなんか自分の話ばっかり、いや恐縮です。
でも本当私はこういうことがしたかったのかもしれないと、今アドレナリンは出まくっております。
これから順繰りに玉結びに出てきた人たちが呼び出されて、
呼び出されて、
その騎士方行く末というか、
そうです、
語るわけですね、
私の事情聴取を受けるというねそういう取り調べ番組もやっていきたいと思います。
で
も
そうか、玉結び本編では、みんな別のことを語っていたわけだから、
そうなんです、だから挨拶もそこそこにみたいなね感じもあったと思いますんでね、いろいろとおしゃべりしていきたいと思いますが、前回に引き続きまずはねこの番組が募集したテーマ曲の方から、
あ、そうですね、聞いていきたいと思います。だって10曲じゃ聞かない
んで、聞かないです、まだまだたくさんあるんで、あ、前回も言いましたけどちょっと募集の方は一旦締め切りとさせていただきます。たくさんのご応募ありがとうございました。では、早速今週も聞いていきましょう。まず大田区のラジオネーム小金虫さんの作品です。大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。ポッドキャスト解説おめでとうございます。玉結びロスの今日この頃、特に大吉さんのラジオトークが聞きたくなったのがとても寂しかった日々でしたが、ようやくスタートしたポッドキャストを聞き心の平静を保っております。さて私はパソコンで曲を作ってラジオに投稿するのが好きでしたが、最近あんまり作ってないなと思っていた矢先にポッドキャストで曲やジングルを募集しているということを知り、少しでもお役に立ってやると思い音楽作成ソフトを立ち上げてオープニングテーマ曲を作ってみました、採用されなくてもポッドキャストで流れるだけでも嬉しいです、ということで今聴いていただいたやつ
かっこいいです
ね。これもう一回聴いてみる、ごめんね、ちょっと私大吉ポッドキャスト、一旦ここにいます。
これも取り込んでくれてね。
いや前回ね、ほらパソコン部の話してましたけど、
ちゃんとパソコンでやれるんですね。
すごい進化ですよね、
いや今大吉さんや僕のように、80年代のパソコンに挫折した中年、今やったらもうちょっと入れる気がする
ね。時代が時代なら、
何かケアしてくれる何か YouTube とかにもいろいろ載ってるし、パソコン そのゲーム作りとかでもソフトが全然使いやすくなってる気がする、昔のパソコンで、プログラムを、雑誌に載ってるの打っても遅かったり、なんかそんなに遊べないのも多かったじゃないですか、
それこそ私 MSX 持ってましたけど、MSX マガジンのウー君のソフト屋さん、あれ一生懸命打ち込んで
、
なんか絵がちょろんと出て終わりみたいなね、いやもうこれやったらもういいわってなって、マシン語なんて意味わかんないし、
そうですよね、
でも時代が変わりましたね。
だからなんか実は、我々世代も音楽ソフトでも何でもやろうと思えば、いろいろもチャンスはあるんだよねってことまでは、思って、なかなか手だけ出ない。
僕らだってやろうと思えばできるかもしれない、さあ行きましょう。続きましては、ピンコロさんの作品です。どうぞ。あ、もう始まってる。ポッドキャスト番組ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして
。嬉
しいんですよ、玉結びは初回から聞いておりましたが、サイレントリスナーでした。私は趣味で細々とビートを作っては YouTube にアップしています。
ビートなんですね、これね、
ピンコロビーツというチャンネルです、ということなんでね、BGM 募集ということで応募させていただきました。よろしくお願いします、
なんかアーバンですね、
ね
え、なんかかっこいい、
いや
声作りたくなりますね、
ピンコロさん、ね、こういうのもね YouTube にアップしてね発表できる場があるっていうのもいい時代ですよね、はい、皆さんピンコロさんのチャンネルの方もぜひご確認ください、あ、でもちょっとこれ夜かな、ちょっとアルコールが必要な感じするよね、
あのカーステレオから聞こえてくる感じ、
なるほどなるほど、夜中のね、なんか
そうそうそう、
なんか環境ビデオじゃないけどね、ずっとなんか高速道路を走っている感じの、
皆さんやっぱトークを邪魔しすぎないようにね、考えてくれてる感じしますね、あまり主張が激しくないというか、
BGM として本当即戦力でございますよね、ピンコロさんありがとうございます。さあそしてもう一曲いきましょう。ポッドキャストネーム小田次郎さんの作品です。 こんにちは。これからのポッドキャストを楽しみにしています。 BGM 案を考えてみました。よろしくお願いします。うん、いやこれ、いやみんなどうなってるの本当に、うん、これパソコンがすごいの、みんながすごいの、
両方
なんどっちもすごいの、
すごいね。
いやこれ普通にね、うん、今 TBS ラジオで流れてる番組にピャッて流しても誰も何も言わないよね。
ね、
違和感ないよね。
うん、うん、いや落ち着く感じじゃないですか、
うん、これもいいですね。これは難航しますねこれね、うん、テーマ曲 BGM 曲選びは、
うん、なんかうん、そうか、もう募集締め切っちゃった、今言うのもなんです、言うのもなんですが、うんうん、何かちょっと深刻な話題の時は用のやつとか、うん、楽しい話題の時用とか、はいはいはい、そういう風にカテゴリーをつけてもらってもよかったかもしれない、
ね、そうですね、うんうん、そう、1曲って決める必要ないね、うんうん、BGM もね、うんうん、はい、ということでたくさんの力作ありがとうございます。こんな感じでオープニングでね、少しずつ、紹介していきます。すべて紹介するつもりでございますので送ってくれた方楽しみにしていてください。で
いずれは、うん、誰かの1曲に なる修練されていくんじゃないですか。そういうわけじゃない、何曲かを使いました、
ね、いやでも本当前回ブルボンさんがちらって言ったメドレー、
う
ん、メドレーの線は濃厚ですね。
なるほどね。
これは濃厚だと思いますけどね。はい、ということでこういう BGM 以外にもジングルの方も作ってくれておりますので、第4回目はこちらのジングルからスタートしたいと思います。どこかで使っていただけたら嬉しいですというラジオネームきなこきなこさんの作品です。どうぞ。
楽しそう。
いやもうしっかりジングルだね。
うん、
ね、
うん、
もうごめんな、もうコメントがないよ。みんなうますぎて、
うん。
ね。
ジングルっぽさっていうのがあるんだろうね。そういう音っていうのかな。うんうん、なんかそれを知らないのに、あそうかもって後から思わせる感じが、
うん、
ありますね。
この音源本当でも全部欲しいな。たくさんの力作ありがとうございます、はい。さあではもう早速進めていきましょうかね。
はい、
時間の方もないので。
はい。
さあということで、前回に引き続きブルボンさんのねこれまでのまあ歴史というか、
はい、
どうやって今 TBS ラジオのこのスタジオにいらっしゃるのかを聞いていきたいと思いますが、
うん、
前回はその家に置いてあった
ワープロ、
ワープロ当時高級品ですよああいうのって。
でも なんか祖父や母が割とポーンと買ったんだよね。そんなに金持ちでもない家なんだけども、うんうん、
やっぱ新しいものが好きとか
好きだったりね、うんうん、祖父は特にそういうとこありましたね。
うーん、おじいちゃん何者やったんですか。
公務員です。
あ、普通の
一般的な保健所に勤めてました。
へ
え。母方の祖父ですけどね、
うんうんうん、普通にその真面目に勤め上げられて、で多分定年されて、
まだその当時は、うん、食卓で働いてたから、で詩吟の先生とかもやっていて、すごい声に張り合って怖い、
詩吟をやられてて、
うん、おじいさんでしたね。
うん、でもそういうねおじいちゃんとお母さんが買って、
うんまあうん、
使えないからっつって、うん、ほったらかしにしていたワープロが、
うんはい、
ブルボンさんの人生を大きく変えるわけです
よね。そうですね、
うん、
なんかそこで初めてショートショートっていうんですか、星新一さんが、
はいはいはい、
書く何か SF でオチがあるような短い、
うんうん、
話を書きつけて友達に読ませるみたいなのが始まる、
うん。ノルノル君もそうでしたけど、うん、えらい友達にすぐ見せますね。
そうですね、自信があったんでしょうね、
うんうん、それ何気にすごいなと思いましたけど、
はいはいはい、
なんだこれって友達とかに言われたら嫌だから。
そうだ、ね、
結構書くには書くけど自分の中にしまっとくみたいな人の方が多分世の中多いと思うんですけど、
うん、
俺もさもう
見せてた、見せて
できたら見せて、
うん、
で友達は面白いねとか。
そうですね、友達も、うん、その頃ねライトノベルって言葉はまだなかったけども、
うん、
コバルト文庫とか、うん、女性少女が読む文庫とかが SF を取り入れていて、
うん、
ライトノベルっぽくなってたんですよ、
うんうんうん、
だから何かアニメっぽいムードの、
うん、
中二病って言葉もなかったけど、うん、中二病的なサイキックな感じの能力を持つ少年少女たちのとかを構想を練ってる小説を書いてる人とかがいて、
うん、
なんか僕はすごく漫画やゲームが大好きだったけど、
うん、
そういう中二病っぽさは分からなくて、
うん、
だからライトノベル的な萌えとか、
うん、
美少女みたいなものは書かなかった。 それ
は
書けなかった、
うん、それはそれこれはこれっていう感じで、う
ん、冒険とか活劇とかそういうこともあるじゃないですか、うん、そういうのってのは、うん、そういうのも全然興味がないというか書かなくて、でも友達はライトノベルって言葉が生まれる前のそういう感じの、
うん、みんなでこう作って仲間内でこう見せ合って、うんうん、それが高校生ぐらい、
う
ん、
そうですそうです。
で、あの大学は東京の方に出てくるじゃないですか、東京大学の方に、はいはいはい、これ進路はどうやって決めたんですか。
あの分厚いなんか、うん、大学がたくさん載っている、はいはい、なんか本を先生に見せてもらって、うんうん、なんかバカだからあの作家になるってのはもうその時公言してたんですよ。
あ、もう高校の
頃に、うん、生の時に周囲にね、
うんうんうん、
で文学をやればいいんだろうと、
うん、
で文学部、うん、でね、うん、普通文化読文化とかロシア文学とか、うん、それ論文とかって書いてるのね、うん、学科が、
うん、
でフランス文学ドイツ文学、はい、いや別にそういうのやりたいんじゃないな、日本の小説書きたいんだよって思って、
う
ん
う
ん
うん、その頃ブルマさん、うん、もう本も読んでたんですか。
それなりに、でもそんなにそういう純文学の読んでる人には全然負けるぐらいだけど、うん、あのそれこそ吉本バナナさんのキッチンとかがベストセラーになって、うんうん、あのへーとか言いながら、うん、すごい不遜にも、うん、バナナさんを初めて読んだ時の感想は、うん、俺にも書けるって今思うと、
まあまあまあね、若気の至りといえばそれなんですけどね、うんうん、そんぐらいのあれがないとね、うんうん、目指せないから、
そうそう、うん、つまり吉本バナナさんはそれぐらい軽やかな口調っていうか、うんうん、小難しくない、うん、あの散文的な、うん、あのなんだろう、ブルーハーツの歌みたいな、うん、簡単さみたいなのを文学に取り込んだ人なのね、うんうん、今思うと、
うんうんうん、
そのブルーハーツの歌も多分そうだったと思うんで、パンクがすごい激しくて、うん、なんか血をなんかカミソリで頭切るみたいなパンクだったのを、うんうん、すごく童謡のように分かりやすい言葉で優しく歌ったでしょ、うんうん、パンクのかっこよさで、
うんうん、
そういう風な画期的な感じがバナナさんにもあって、
うんうん、
だからそれはわーって思ったし、うん、村上春樹さんもヒットしてたから、うん、村上春樹さん僕はあんまよく分かんなかった、
うん、正直分かんなかった
今ならあすごいと思うんだけど、うん、あのエッチな場面しか呼ばなかったノルウェーの
村上作品は
そう、ノルウェーの森がやっぱ一番ヒットしてたんだけど、うん、なんか一晩に4回ぐらいするんだよみたいな、うんうんうん、そういうのを聞いてどれどれって、うん、だからその程度ですよね、だから読んでその文学スタンダールとか、うん、そのフランス文学かな、うんうん、赤と黒とかなんか埃りかぶった全集を読んでみて途中でやめたり、
うーん、
あのだから全然ですよね、筒井康隆さんとか、うん、あのいわゆるあの時をかける少女もね、はいはいはい、ちょっとそういうあの少年少女にも面白いやつは、うん、読んでた、
いわゆるメジャーなやつとか有名なやつとか読んでたけど、うん、そこまで僕が多分今想像してるほど本の虫っていうわけでもない、
なんでもない、
うんうんうん、でこの東洋大学に決めたのは
だから国文学科って言葉が分かんなかったの、普通文がフランス文学、読文がドイツ文学なら、うん、日本のをやりたいなら、はいはい、俺小説書きたいんだから、うん、日本国だろうと思って、うん、国文学科って選んだの、
はいはいはい、
そしたらなんつうの古典なんですよ国文学って、元織宣長って人が始めたそのなんつうのだから古事記から始まるの、国文学っての
は、ほうほう
だから違ったと思って
入ってみて
入ってみて、だからそんぐらいなんつうの意識が低いっていうかなんつうの、
うん、
そんなことは分からなかった、だって文学部国文学だろみたいな、日本国だろみたいな、日本文学かっていうふうに言ってるかもあったような気がするけど、他の大学にね、うん、そこは偏差値が高すぎて入れず、
う
ん、
もう自分の偏差値と見比べて、うん、そうですそうです、ここなら多分受かるだろうっていうことで選んだんですか、うんうん、
2部夜間だとあの学費も安かったので、
うんうん、
うちの母親そんな稼いでなかったからちょっと夜間にしようって、
じゃあ夜間で通うってことは昼は働いてたんですか、
まあ、バイト、
バイト、
うん、
90年ぐらいでしょこれ
91年、
うん、まだまだバブル弾けたとはいえ、まあ、
そうですね、
結構世の中もまだちょっと浮かれてる感じで、
うんうん、なんかトレンディードラマーです、
うん、
菊池桃子さんがすごい肩パッドで悪女をやってたのを覚えてる
ドラマかなんかで、
なんかで、うん、菊池桃子が悪女をやってるなんかそれが僕の後から思うバブルって感じが、
僕90年デビューなんですけど、
はいはい、
やっぱ翌年ぐらいから、うん、なんていうんですか、その衣装を買いなさいっつって、うん、当時やっぱ DC ブランドがめちゃめちゃ流行ってたから、芸人たるもの借金してでもそれを言うのを切ろって言われて、
肩パッドが、
肩パッドあって、はいはい、なんか金ボタンみたいな、はいはいはい、ギラギラのなんかダブルのやつとか、
はい、
一着10万ぐらいしたんですよね。
ああ、買わされるんだ。
買わされるとか、それ買わないと何してんねんって言われるから。
ああ、大変でしたよ。
ね、でもだから、世の中的には振り返るともうバブル弾けてたよとか言ってますけど。
キラキラしてたんですね。
実はまだ弾けてなくて。
パッドの中にバブルが入ってきた。
みんな背伸びしてた、そんな時代に。
僕、撫で型だったっていうか、撫で型だから、うん、あとベスト10とか見てても、うん、パッドで持ってるって分かんないから、はい、なんでテレビで活躍してるキラキラした人、うん、あんなに撫で方じゃないんだろうって
みんなスタイルいいんだろう、
そうそうそう、
肩幅あるんだろうって、うん、
自分はもう撫で方だからダメだみたいに後年ですよ、吉川浩司もみんな、うん、
みんな入れてたんだって。でもこれ室蘭から北海道の、
はいはいはい、
東京に出てきて一人暮らしでしょ、う
ん、あ、はい、
なかなかのカルチャーショックで、
まあね、でもうち両親が離婚していて、
うん、
父は東京だったんですよ。
あら、
うん、
あ、じゃあちょこちょこ来てたんですか。
と、小学校の時も夏休みとかは父親と一緒に過ごしに来たりしてて、
うんうんうんうん、
だから一人暮らしもしたけど、うん、父とも会ってたし、
うん、
そういう意味ではそんなにハンデマーみたいな感じではなかったですね。
うん、でもうこれ結局ね、うん、大学もちゃんと通って、
うんうんうん、
バイトは何してたんですか。
バイトはね、清掃のバイトとか、
うん、
ラーメン屋の丼洗いとか、
うん、
なんか将来の作家になった後の履歴を考えて、
うん、
なんか苦労してたっぽくしたいなと思って苦労、
うん、今でこそ長嶋先生はこうだけど、
う
ん、昔はラーメンの丼洗って、
うん、そうそうそう、だからブルーハーツのヒロトが、
うん、
ラーメンの丼洗ってたっていう逸話が、はいはいはい、あって、あ、じゃあ俺もっていう、うん、その履歴のために、うん、嘘の苦労をしに、うん、国立のトントンラーメンというところでバイトしてましたね。
でそれバイトしながら学校通いながらもう作品は書いてたんですか。
書、
うん、
いてました、
うん、
これもまた狭い話だけど、
うん、
インターネットが始まる前に、うん、パソコン通信っていうのが、
はいはいはい、
まあ、広まっていて、
うん、
パソコン雑誌にも載ってたと思うんだけど、
はいはい、
そのパソコン通信で文学賞を募集するって試みがあったんですよ、
はい、
それ91、2年に、
うんうん、
作家の筒井康隆さんが、うん、始めた、
うん、
筒井さんそういう新しいもの好きの人だったから、うんうん、その清掃のバイトしてた時に、
うん、
独身寮の廊下に、
うん、
みんななんか巨人戦のチケットもらえるからみたいに、
うん、
新聞を取るけど全く読まないで、
うん、
外廊下に新品の新聞が捨ててあるのを、
はい、
清掃の仕事をサボりながら読んでたんですよ、
うんうんうん、
そしたら筒井康隆氏が、
うん、
全く新しいパソコン通信で募集する文学賞をやるっていう記事を見つけて、それをビリって破って、はい、それでパソコン通信ができるパソコンを秋葉原に貯金はたいて買いに行った、
うんうんうん、
当時マッキントッシュが欲しかったんですよ、
はいはい、
マッキントッシュの一番安いやつでも20万か30万ぐらいしたんだけど、
うんうん、
安いのが出て、
うん、
憧れのマックが欲しいって思っていたのの口実が欲しかったの、
うんうんうん、
その文学賞に応募するに、
うんうん、
パソコン通信ができる必要があるから、
うんうん、
いつもの MSX パソコンじゃできないから、
うんうん、はいはい、
応募するんだもんとかいう、うんうん、口実で Mac を買ったんです、
うん、
でそれで応募したのが最初。
当時はだってパソコン通信ってなかなかねお金もかかるやつでしょ
う、うん、そうですそうです、遅いしね、
うん、
文字がトトトトトって表示されるんですよ、
うんうんうんうん、
モデムっていうのが、
はいはいはい、
間に返す電話回線の、
うんうん、
で11時以降がちょっと安くなるのかな、
はい、そんな時代ありましたね夜ネットやるならインターネットやるなら夜だみたいな、ね、
そうそうそうそう、
あったあった、
インターネットの始まりもそうですよね、
うん、
テレ放題っていうのがあってテレホタイムって、
はいはい
はい、
うんうん、
23時になるとネットが混む、
うん、ごめんね、こんな昔話ばっかりしてて、ね、もう安倍子ちゃんはもう外に出ていたけど、やめるつもりないからねもう同世代やからもう面白いのよこういうのが、
はいはい、
あったあった、
うん、でインターネットよりも小さい、うん、なんつうのローカルっていうか、うん、パソコン通信って村みたいな、うん、
はいはい、
うん、
言ったらパソコン持ってる人だけがこう、うん、そうそう、繋がってるやつですもんね、
うん、世界中は繋がってない、
うんうんうん、
そのパソコンネットの会社に登録した人だけのインターネットだから、
うんうん、
村みたいなところで、
うん、
そこでもうちょっと高校時代よりは違った純文学を書く人とか、
うん、
SF を書く人とかに出会って、
うん、
僕その時そのパソコン通信のその応募組の中では最年少に近くて、
うん、
やっぱ20万30万するから、
うんうん、
よっぽどのパソコンオタクか、
うん、
お医者さんとか、
うん、
あるいは主婦とか、
うん、
時間かお金かがある人が雑多に集う、
うん、
で文学好きの人たちが、
うんうん、
集う場所だったんですよそこが、
うんうん、
だからそこでいろいろその人たちが書くのを読んだり、うん、自分のの感想を教えてもらって、
うん、
そこで思いのほか最初匿名で出すんだけど、
はい、
読めるんですよみんなの応募作を、
うんうん、
普通の文学賞って読めないでしょ。パソコン通信で匿名のとこに投稿すると、うんうん、全応募作を読めたの、それで結構いい評判を取ったんですよ自分の小説が、
うんうん、
それでこれはいけるなってその時思った。だから小説とかちゃんと読んでないっていう負い目があったけど、
うんうん、
書くと読むは別だと、
うんうん、
なんか栄養を得ていればちゃんとアウトプットはするはずだと思ってやったら そうだったので、
でだって今まではほらね高校の友達とかにこうね、うん、書いたもの見せてたけど今言ったら顔もわからないパソコンの画面のどこかの誰かさんが自分の作品を評価してくれるってことは、
うん、
それすごい自信になりますよね。
そうですね。
ただそこからシャチハタに入るんですね。
そうなんですよ。その頃最初の1回目の結婚をしまして、
あら、
うん、
あの1回目の結婚、
そうそう、あの、うん、その後は別れちゃうんですけど、
お
う
お
う
お
う、結婚相手のご両親を納得させるために、
うん、
フリーターでパソコン通信で文学応募してます、じゃあ
まあまあ、まあ、
話通らなかった、
うんうんうん、
それであの就職活動をちゃんとする姿勢だけでも見せようと。
え、学生結婚
ではないです。あの
ではない、
学校は東洋大も卒業してた。
あ、
でフリーターだったんですしばらく。
なるほど、
うん、
で結婚を考えた時に、
う
ん、何かしらの肩書きがいるぞと、
その
会社勤め、
そうそうそ
う、
それこそじゃらんじゃないし、なんつうの、うん、転職ナビじゃないけど、はいはいはい、そういう当時のリクルートの分厚い、う
んうん、トラバイユとかね、なんか、
うん、中途採用のうん、いくつか受けて、
はい、
運よくなぜか大宮のシャチハタの中途採用に引っかかったのよ、う
ん、はい、何してたんですかシャチハタで。
ハンコ作ってた。
でも、もう作る側売る側とかじゃなくて、
作る側、あの印面 の、 あのデザインですね、あの例えば鈴木とかってハンコなら、
うん、
あの売ってるハンコはもうちゃんとデザインされてるけど、
はいはい、
鈴木だとしたらパソコンの画面に鈴木って表示されると、
うんうん、
でそれがあの絶対パソコンっていうかコンピューターだと鈴と木を同じフォントのサイズで表示させるけど、
うんうん、
同じフォントのサイズだと木の方がでかく見えるんですよ。あの画数が少ないし、
うん、
太いから、
うんうんうん、
鈴はこまこましてるでしょ。
なるほどなるほど。
だからあの人間が全部のそのフォントを見て、
うん、
大きく見える部分を小さくしたり、うん、鈴みたいに辺と作りがあるものだったら、うん、作りの方がごちゃごちゃしてるとそっちに寄って見えるから左にずらしたりみたいなことを猛スピードでやる、
うん、ハンコの微調整やってるんですね。
そうですね、
なんかハンコ作ってたって言われたからこう掘る方やってたのかな。
いやだからあの機械で掘るんですよ。シャチハタのゴムの、
うんうんうん、
特製の機械があって、はいはい、なんか1枚のゴムに80個作れるのかな、
うん、
で、あの鈴木は別に作らないんですよ。鈴木はだって売ってるから、うんうん、別注品って言って特殊な名字だったり、
陳明さん、
はい、あと鈴木だと社内に鈴木何がしが何人もいるから、
うんはいはい、
鈴木の下に名前をちょっとつけたハンコっていうのの注文がある、
うんうん、
それ小月って言うんですけど、
うん、
あの二個月って言って鈴木もう一個、
うん、
名前の上一文字みたいな、
うん、
そういうのは別注品っていうのが伝票で届いて、
うん、
その伝票にこういうハンコを作ってくれって書いてるんですよ。でそれをパートさんがまず入力すると、
うん、1
枚の印面に80個だから80人分入力して、
うん、
でそれが僕のところのパソコンの画面に出るんですよ。
出る、はいはい、うん、ほんでほんで、
それでだから鈴木何かしなら、
うん、
その木の字を一級下げて、
うん、
大きさを下げてとか、
もうこれはブルモンさん判断で、
判断で、
ここはこうして
最初は教わるわけです、
うん、
あの軸張りやバランスっていうのを教わって、だから渡辺の鍋の字を、
うん、
すごいたくさんあるんですよ鍋の字って、
うんうん、
旧字体で書くと、
うんうん、
パートさんが打ち間違えないように僕は下敷きを作った、
うん、
新尿の点が1個か2個か、
う
ん、渡辺の鍋の右上が自分の字か白っていう字か、
うんうんうん、
自分の字か白の下がうかむりかわかむりか、
うん、
あるいはわかむりがくっついているか
そんな
とか、
そんなあるっすね、うん、鍋は。
そのわかむりの下にルの字、うん、ルの字型か、
はいはい、
ハの字型のちょんちょんがあるんだけど、うん、ルかハか、うんないか、
ルとハでも違うんですか。
違う違う、
へ、
どっちでもいいだろうって出すと、
うん、
違いますって返ってくる。でそれがあのシャチハタだけの特製の作ったフォントがあるんだけど、
うん、
間違わずにパートさんに入れてもらわなきゃいけないから、
うんうん、
あの鍋の字 の、 あの見分け方の下敷きを僕作って、 あのまず診療が1個か2個か見ろと、うんうんうん、自分の字か白か若盛りか浮盛りか、
うんうん、
で最後は口か、うん、なんだっけ渡辺の鍋って、うんうん、あのだからそうすると全部で本当に掛け算したら何十種類ってあるんだけど、主に来るのは二十何種類で、
うん、
そういうことをやったり
して、じゃあもうブルマさんなかなかシャチハタでも重要なポジションというかい、うん、ね、うんうん、将来有望な、
はい、
うん、
楽しかったですね、それは。あの因縁作りは、
うん
うん、でもね3年ぐらいで辞めちゃうんですよ。
これはなんで辞めるんですか。
なんかもうはるか昔のことだけど、
うん、
夫婦なんかがうまくいかなくなって夫婦なんかがうまくいかなくなると、
うんうんうんうん、
アリバイで始めた仕事だから、
うん、
やってるモチベーションがだだ下がりになっちゃって、
そうね、
うん、
そもそもなんで俺シャチハタにいるんだろう、
うんうん、そうそう、
結婚するためにいたんだ、
うん、で、
うん、
シャチハタに勤めながらも、うん、そのパソコンじゃないちゃんとした文学賞にやっと応募し始めてたの、
うんうんうん、
初めてそういう文芸雑誌っていうのがあって、
うん、
新人賞っていうのがあって、うん、芥川賞の候補になるならそういうところで通るんだっていうことさえパソコン通信でやっと知ったから、
うん、
そこで知った知識で、
うん、
初めてちゃんとした文学会とかに応募はしてたんですよ、
うんうん、
でも夫婦なんか、ね、うまくいかなくなって、
うん、ごめんなさいね、シャチハタの話がこんなになると思わなかったんで私も、うん、
あのもうシャチハタどころじゃねえぞじゃないけど、
うん、
だからその時があの何とかして小説頑張んなきゃってなって、
うん、一回ここ本腰を入れる時じゃないかって、
うんうん、それで辞めちゃって、
うん、
その年の公募されてる新人賞全部に応募したの、
うんうんうん、
でそれが、2001年でデビューすることになった。
じゃあもう本腰入れて、
うん、
その年もしくは翌年ぐらいにはもう世に出て
きたって
ことですか、うん、そうですそ
うです。だからめちゃくちゃ夫婦なんか悪くならないとそうなんだ
よね。だから、
うん、
毎回僕これを言うことになると思いますけど、人生って分かんないですよね。
あ、分かんないよね、
う
ん、
もしだって夫婦仲がいいままやったら、
うん、あ、そうですね、
そのまんまシャチハタさんで偉くなってたり、
可能性はありますよね。
ね、
あのシャチハタだって決してつまんない場所でもないし、
楽しかったでしょ、やりがいもあって、
うん、いや、ホワイト企業ですよ、
うん、
あの今思うに、
うんうん、
だってハンコ、ね、スタンプいらないああいうハンコっていうのは特許がしばらくシャチハタだけだったから、
うんうん、
言ってみれば殿様商売ですよね。
うん、
僕が入社した97、8年頃やっと特許が切れて、
うん、
ライバルの三菱とか、はい、いろんな会社がそういうインクが入っている、
うん、
あのハンコを作り出した頃なんだけど、
はいはい、
だから危機感は持たなきゃいかんぞとかみんな言ってんだけど、
うん、
言ってももうシャチハタのブランドって、
うん、
あのもう独占状態みたいだったから、
まあ、今もね若干、
まあ、そうです
ね、例えばシャチハタっていうね、
うんうん、
うん、
だから全然そこにいてよかったっちゃよかったんですよね。
いや本当ね、
うん、
じっくり話は聞いてみるもんですね。
だからその前年にパソコン通信の仲間が起業したウェブ制作会社のメルマガでデビューするんです、ブルボン小林。
そこから始まるんですね、
うんうん、
だから本当秋葉原で無理して買った
マッキントッシュで、
マッキントッシュがブルボンさんの、
うんうん、
まあその前からやっぱ長島優さんがスタートするんですね、
まあ、前後実はブルボンが半年早いんです。
ややこしいな。ブルボンからの長島行く。
そうなんです、そうなんです。なんかね一人で張り合ってるんですよ、あのブルボンと長島が。僕の心の中で
武藤源氏とグレート武藤
のように、二
重の人格じゃないけど、
うん、あのラジオに初めて出たのはブルボンのが先とか、
うんうん、
外国の雑誌で連載持ったのはブルボンだけとか、
うん、長島はまだ、
長島まだみたいな、
そこはねちょっと ご本人のことだと思いますけど、さあちょっとね、いろいろまだまだ話聞きたいんですけど、
はい、
そろそろ違う話もしてほしいということで、
はい、
ブルボンさんと実はゲームの話をねするつもりだったんです
よ、はいはいはい、
で私指示受けましたよ、うん、安倍子ちゃん経由で、
あ、はい、
スイッチのあのゲーム、
あ、そうですね、
買いましたよ。
大吉さんとね、はい、スイッチのフレンドに、ね、なってみて、
はいはい、
今フレンドの面白いのは別に一緒に、
うん、
ネットのゲームを一緒にやらなくても、
うん、
あ、今大吉さんあのゲーム遊んでんだっていうのが、はい
は
い
は
い、
僕も、
う
ん、あ、ブルボンさんこれ今やってるんだっていうのがお互い見えるのよね、うんうんうん、フレンド同士だとね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
またね何々やってるみたいなことがね、あので、あの大吉さんがむしろ、
うん、
まあ、大抵マインクラフトか、
はい、
大吉さんがやってるゲームは、
うんうん、
マイクラか、ポケモンの
新作、うん、どっちかですね、
うん、あのさ、異様な何百時間プレイとか書かれると恥ずかしいよね。
恥ずかしい、あれフレンドにもバレるの。
バレるバレる。
いやもうちょっとそれは個人情報任天堂さん結局マインクラフトに戻るんですもん。
はいはいはい、楽しいんですね、飽きない、
定期的に。なんだろうな、
うんうん、
ヒカキンさん効果かな。YouTube 見てたら結局みんなマインクラフトやってるから、
はいはいはいはい、
何が面白いんかなと思って見て、うん、やってみて、うん、ある程度楽しんで、うん、そうでもないなと思って置くんですよ、
うんうん、
で YouTube 見たらまた楽しそうなことやってるからえ、ほんとそんな面白かったっつって、うん、で飽きて、うん、そうでもないよなの繰り返しです、う
ん、疑いながらずっとやってんだ
やってます。でもなんか、うん、まあまあ僕の話だともかく、
うん、いやそれで、うん、大吉さんがインスクリプションっていうゲームをやってるの、はい、瞬間を目撃して、
はい、
これなんか気になるゲームですね。
これね、あの YouTube で、
はい、
スイッチを持ってる人はやらなきゃ損、うん、7ゲームみたいな、
う
ん、それこそチャンネルで
ありますね、そういう、う
ん、たまたま動画を見てすす、うん、なんか面白そうなカードゲームだったんですよ、
はいはいはいはい、
で買ってみました。でめちゃめちゃ面白いです。
あ、そうですか。
ただ全然勝てない、もう中から
カードのアイテム、
はい、いろいろ攻略サイトとか見たんですけど、はいはい、結局運なんですよ。
あ、そうなんだ。
次に何引くかで全然勝敗が決まるから、う
ん、はいはいはい、
ちょっと、うん、これ攻略するのは相当な根気がいるなと思って、うん、
今はちょっと中断している、はい、
だマイクラでまた
やってみよう、は
い、ダイヤモンド探してますよ。
あ、でもそっちは飽きないんだね。
面白かったですよ。
はい、あ、そうですか。
でまだ全然あのまだ一面も実はクリアしてないですけど、うん
うん、時間取れたらって感じですね、
はい、
僕そう、あのスウェーデンのゲーム雑誌でもやってたけど、
うん、
漫画表と並行してて、うん、あのファミ通でねゲームの連載を、うん、ゲーム表やってたんですよね、
はい、
でそれを大吉さんと初めてお会いした時にその時の本をあげたのかな、うんうんうん、これをすごく気に入っていただいたので、
うんうんうん、
あのゲームの話できたらなと思って。
はい、はい、ありがとうございます。
でスイッチで今マイクラもいいけど、
はい、
ポケモンもいいけど、
うん、
こんなのどうってあげたのが、はいはい、ドーナツドドというゲームです、
はい、
どうでしたか。
懐かしかったです。
あ、はい、
だ
あの、うんうん、どんなゲームか説明すると、
うん、
懐かしい昔風のゲームを作るっていうのは今いろいろ流行ってるんだけども、あの3次元のわーってすごいコールオブデューティーみたいな方に進化してるばっかりじゃなくて、
うん、
あえてスーファミ時代のメトロイドぐらいの感じで横スクロールでやるとか、
うんうんうん、
あの90年代風にするとか80年代風にするっていうのがあるんだけど、うんうん、ドーナツドドは、
うん、
ファミコン以前
ね、
あの画面が固定ってのがもう今時でしょ、うん、今時あのドンキーコングです、ね、
はい、僕らが小中の頃にゲーセンでやってた、うんうん、
感じ、うん、はいはいはいはい、
あれですよね、
ミスタードゥみたいな頃の画面が動かないんだってまず思ってね、
うんうん、
その中でぴょんぴょんジャンプして、
はい、
あのドーナツを取るだけのゲームですよね。
ただただドーナツを取るだけのゲーム、うん、
でそれを、
うん、
あの何かは2023年仕様にちゃんとしているっていうか、
うん、
キャラクターの挙動の機敏の良さなんつの、
うんうんうん、
こうしたらこう飛ぶみたいなスピーディーさみたいなものはすごく調整されていて、
うんうん、
昔のもったりした、
うん、はいはいはい、
あのドンキーコングとかのスピード感じゃ全然ないと思うんですよ、うんうん、
私ドーナツソードやった時に最初バーガータイムみたいなやつかなと思ったんですよ、はい、うん、ハンバーガーをこう、うん、
落とすゲームね、
落とす、
うん、
バーガータイムのあの入力の悪さというか、
そう
あのシグの引っかかりさ、
うんうん、
お前全然右曲がらんやんとか、
うん、今でもそう、今でもそう当たり前だけど
でもそういう操作のストレスは全くなかったですね、う
ん、ないでしょ、
うん、
はしごを登ってね敵を避けるんだけど、なぜかトイレ便器なんだけどね、
うんうんうん、
便器が追ってくるんだけど、
うん、
はしごがに、ま、真下でないと上に上がれないのが多分バーガータイムで、
はいはいはいはい、
ドーナツドドは数ドットずれてても、うんうん、この辺で上をしたら登りたいってことでしょっていうのは察知してくれる、
うんうん、このぐらいはいいですっていうやつね、う
ん、でその辺のあうんの呼吸みたいなのは、うん、80年代前半のゲームは備えてなかった、
はいはいはいはい、
だから懐かしがりたいようだけども、
うん、
すごい最新のスピード感としっくり感で、
うんうん、
あの頃のシンプルなゲームができるようになっている、
うんうんうんうん、
音楽もそうで、
うん、
音源自体は多分あれゲームボーイぐらいのチップの以外使ってないと思うんですよ、
うんうん、
でも音の詰め込み方は昔はできないぐらいの詰め込み方で、
うんうん
うん、すごい密度のあるあのなんだかっこいい曲だと思うんですよね、
うんうん、
BGM が、
うんうん、
あこんな上がる曲ねえわと思いながら
、うん、
あのでだから今時一面面をクリアするとかスコアを頑張るみたいなことにモチベーションを持つゲームって珍しいんだけど、
うん、
あの僕はなんか疲れて帰ってきたら1日1ドド
お、
うん、あのぜひね5面まで遊んでほしい。
いやマジっすか、
うん、
あの、
うん、
結局僕もこうやったんですけど、
はいはい、
恥ずかしながら1面いけないですよ。
あ
最後のね、はいはいはい、なんかボスみたいなやつに必ず、
うん、当たっちゃうんだ。
当たっちゃうんですよ。
あの上に大きいドドドリドドがいるんだよね、うんうん、あいつがドーナツを盗んだっていう設定なんだけど、うん、あのドドがにぶつかっちゃうんだ。
うん、ぶつかる。で、うん、それこそ小学校中学校の自分やったら1でもクリアしたと思うけど、
はいはい、今はね
もう50超えると、うん、もういいドーナツもういいもうやると、まあね、もういい
このドドにやるってはいはいはい、
ちょっとだから楽しくてすごく懐かしさも感じたし、うんうん、あブルボンさん多分こういうことをよく言ってるんだろうなっていうのは分かったけど、うん、同時にやっぱ自分の加齢そう、ね、年齢とも向き合うことになりましたね。
あまあまあそうかな、うん、とにかくなんかあのゲームの進化っていうものを考え直させられたっていうか、うん、樹形図のようにいろんなものって進化していくじゃないですか、うんうん、あの木の幹が最初はこうだったのがこんなのがあって、うん、あんなのがあってって木のいろんな進化ってそうなる、うん、でどっかで枝葉の最先端はポケモンの最新作だったりマインクラフトだったりするんだけど、うんうん、どっかで幹の途中で終わっちゃったものを、うん、もしそれがそのまま伸びたらどうなるのみたいなゲームの作り方を今、うんうん、の人がし始めてる気がする、うん、
でそれがちょっとしたムーブメント、
うん、だから画面は固定されてても他のことを最新にしていくみたいな、うん、あの BGM に何メガもメモリ避けるみたいなね、うんうんうん、だから
昔は泣く泣く諦めてたやつを、そうそうそう、
でも、うんうん、他の性能の部分はわざと昔のままに抑えてっていう試みですよね、う
んうん、いやだからドーナツドドね、うん、多分アラフィフの皆さんは本当に懐かしいなと思ってプレイできると思いますし、うんうん、はい、若い世代には斬新でしょうね。
あ、だと思います。
だって動かないんだもん面が、うんうんうん、っていうか攻撃もないんだもん、
うん、あの意外ですよね。だって、うん、バーガータイムでさえ胡椒を
そうそうそう
振ることできましたから、
ね、うん、こいつ何の武器もないやと思ってなかなか、ね、うん、
トイレと同じ階に立たないようにするのがコツです
それはどうやって攻
略を、トイレが上あと同じフロアに立ったら必ず下か上に絶対、うん、自分は一回下か上に上がってやり過ごす、
うんうん、うーん、
トイレと同じに並ぶと、うん、あのジャンプで避けられなくなるので、
そうトイレだけはねジャンプで避けられないから、うん、ちょっと皆さんもこれドーナツ、うん、僕買った時に200円ぐらいでしたよ。
あ、
400いくら、なんかそれがねセールやったよね、
うんうん
うん、
スイッチで買うのが手軽かな、
うーん、ね、そういうゲームね、ちょっとあの、はい、本当独特なっていうかね、もちろんビッグタイトルもね、だってこの後ゼルダも出てきちゃうんですか、うん、
ね、ティアーズオブ、
ねえ、うん、だからマッチで私も忙しくなるのは分かってるんですけども、
うん、やったらやるでしょうね。
まあでもそれと並行しながらね、うん、こちらの楽しんでいけたらいいなと思っております、
は
い、
大吉さんと僕が違うのは、うん、3D に酔う酔わないってのはあるでしょうね。
酔います、
僕ちょっと酔うんですよ。
いや僕も酔いますよ。
あ、そうですか、
はい、
あでも頑張るんだ酔いながら。
ただねゼルダね、うん、まだ最後行ってないです僕、ガノン倒してないの実は。
酔うから、
酔うから、いや難しくて、あもう急に難しくなって、
はいはいはい、
集中力がないのか、うん、もういいよってなって
ドーナツドドは最初にもういいよになって
だって
ゼルダは最後の
まで、なんだろうね、良くないなと思うんですよ
いやいやいや、
忍耐力というか、うん、最後まで行かなくてももういいや、誰かが救うよこの世界はとか、うんうん、なっちゃう感じがあるんでね、うん、ちょっとその辺もちょっとね自分と向き合いながらゲーム楽しんでいきたいと思いますが、
なんか時々そのね、うん、あのあ今何やってんだなっていうのをお互い見ながら、うん、教え合えるといいですね。
そうですね、そうしましょう、う
ん、はい、
で、いろいろねブルボンさん喋ってきましたけども、はい、喋りすぎたみたいな。
そうですね、
あの僕もブルボンさんも、
あ盛り上がりましたね、
盛り上がりましたね、はい、ノンアルでここまでいけるんだって、ね、そう、僕も新たな発見でしたけど、
そうでしたね、
前回お知らせしたイラストなんですけど、
はい、たくさん来て
る
んでし
ょ、うん、ちょっと紹介する時間がないんじゃないかということですけど、うん、ちょっとね全部は無理なんで、はい、1個ぐらいいきましょうよ、
はい、
ぬいぐるみさんからの作品こちらでございます、
はい、あ、かわいい、
今回ロゴの募集があったので書いてみました、うん、ということですけども、どうですこの僕の似顔絵と。
いや、かわいいです ね、散らしてるアイテムの絶妙な80年代感
そう、僕があのレトロな感じが好きなんだ、うん、みたいなことを言いましたんで、
はいはい、
うん、
でもかわいいレトロを選んでくれた感じしますね、
はい、こちらどうです、ラジオネームこちら、ユミ中村さんからです。
ユミ中村さん、
はい、イラストを6種描いてみましたって、
うん、はいはいはいはい、
はい、
あ、かわいい、これもなんか、なんだろう、可愛すぎない可愛さ。
なんかね、僕の似顔絵なんですけど、うんうん、なんだろうね、健康的ではないですよね。
一旦ここにいますという言葉の何かね、なんとなく、きっぱり感のなさ。
いやなんかこれ、うん、
いいですね。
なんだろうねこれは、
うん、顔色悪い、
顔色はちょっと悪いですよね。でこちら、こんにちはということで伊沢芽衣さんも悩み読んでいいのかな、イラストが得意な人募集ということで、一応絵を描く仕事をしているのでこれは参加しないと絶対後悔すると思い制作いたしましたということで、大吉さんの魅力は何だろうと考え、スタイルの良さを生かし全身イラストを描いて、レトロ感がお好みとのことだったので手書きを生かしつつ全体的に色を抑えながら可愛らしく仕上げました。
おいいじゃないですか、伊沢芽衣さんの
ね、
うん、
これもなんかヨーロッパの絵本みたいなね、
ね、
なんか
本当だ、
ということでこのようにですねイラストの方は、言葉で伝えるのはちょっと限界がありますので、番組のツイッターの方で紹介しながら、私もちょっとコメントしていきたいと思います、うん、でまた時間があればブルボンさんとか、
はい、
いろんな方にも見ていただいてコメントをいただくみたいな形にしますかね。
楽しみですね。
ね、
はい。
ということで改めて、はい、イラストも、音楽関連曲関連の方も、全てたくさんのご応募いただいて、うん、このままだとね全て紹介し終わる前に、うん、僕や三船君阿部子ちゃんの体にガタが来ると思いますので、うん、
はい、
一旦ここで募集の方は締め切りとさせていただいております。
はい、
全ての宛先は一旦アットマーク tbs.co.jp です。イラスト曲以外、いろんなお便りとか、
ね、
もやもやメールとか今日はちょっと紹介できませんでしたけれども、まだまだねポッドキャスト続きますんで、またの機会をお楽しみにしてくださいということで、4回目の配信はこんなところでございます。
はい、楽
しかったです。まだまだね、いやいや話足りなかったんでね、まだまだね次もブルモンさんの可能性はありますしまた近々、
はい、
またぜひぜひ再び登場ということも大いにあると思いますので、はい、またお付き合いください。
はい、
ということでここまでのお相手は博多大吉と
ブルボン小林でした。
また聞いてください。
ではでは、
どうも。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。